オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。ある放課後、家へ帰ろうとしていたつぐみ先生は、オロロの大群に襲われてしまいました。野坂村に行くと言っただけで飛び上がるように驚いたバスの車掌さんや、次々に野坂村にやってきた女子先生たちはきっとオロロに襲われたのでしょう。そしてつぐみ先生も、つまりオロロはよそ者だけを襲ったのです。果たしてハエのような虫に村の者とよそ者との区別がわかるのでしょうか。つぐみ先生には信じられないことです。それとも野坂村の人たちには特別な匂いがし、オロロがその匂いを嗅ぎ分けて襲うのでしょうか。おばあさん、どうしてオロロは野坂村にだけ出るの？
オロロは平家の怨霊だからさ。
怨霊？そうだよ。おしげばあさんはきっぱりと答えてから話し出しました。今から800年ほど前の源平の昔のことです。その頃の日本では平氏が一番勢力がありました。その平氏を打ち倒すためにやってきた源氏の木曽義仲の軍勢と、京都から来た平氏の率いる軍勢とが栗から谷で大合戦をしました。この戦いで平氏は義仲の軍勢に寝たばかりのところを襲われ、散々に負けてしまいました。そして小矢部川沿いに落ち延びていったのです。野坂村はこの落ち人たちが福光町から四股田の山を越えて住み着いたのだと言われています。落ち人たちの多くはさらに野坂村の上にあるブナオ峠を越えて五箇山に落ち延びていきました。
ところがさ、源氏の者たちが落ち人たちが野坂村に逃げ込んだと知って追いかけてきたんだよ。何しろやっと落ち延びてほっとしているところを攻め寄せられたのだろう。戦うどころでなかったのさ。山の中に逃げ隠れたり、五箇山に逃げ延びたりしたが、たくさんの者が弓矢に突き刺されて殺されたという話だよ。かわいそうにね。母親に聞かされたのだが、この小矢部川の水が真っ赤に染まったという話だよ。オロロはその死んだ者たちの怨霊なのさ。
五箇山は平家の落ち人たちが住み着いたのだと言われていますから、山一つ隔てている野坂村も落ち人の村であることはうなずけます。
運よく助かって村に戻っても熊がおるし、冬は雪が深いからその頃は大変だったと思うよ。そうした苦しみも恨みとなって残っているんだろうよ。
それでオロロに姿を変えて現れるというわけね。
そうさ、 だからよそ者にはひどく当たるのさ。
つぐみ先生にはおろろが平家の怨霊だとは信じかねました。おろろに悩まされた昔の人たちが平家の落人村という伝説に結びつけたのかもしれません。
その証拠におろろはお盆近くに現れるじゃないか。特にお盆の頃が多いのだよ。村じゃ8月15日には分校の後ろの河原にかがり火を焚き、村にできたものを備えて音泥祭りをするのだよ。そうして怨霊たちを慰めてあげるのだよ。
おしげばあさんは軽く目をつぶりながら歌を口ずさんでいましたが、
よっぽど平家の人たちはつらかったんだろうよ。そうだ、つぐみ先生のためにも祈ろうか。
そう言うと踊り出しました。おろろおんどろ極楽行けよ、ここはいいとこ住みよいところ、亡霊なんかの来るとこじゃない。両手を頭の上ですり合わせては右左に弧を描きながら踊る様子は、哀れさを呼ぶ曲と相まっておろろの心を鎮めるような祈りの姿でした。いつの間にかつぐみ先生はおしげばあさんの踊りに合わせて歌い出しました。
こうしておろろを慰め静まってほしいと祈ると、不思議にもめっきり減っての。
おしげばあさんはそう言ってまた踊り続けました。お前の狙う仇はいない、ここはいいとこ住みよいところ、おろろおんどろ成仏しろ。つぐみ先生はおろろに襲われた夜から高い熱を出しました。夢の中に何度もおろろの大群が襲ってきては体を突き刺し、ぶつぶつに穴を開けるのでした。その度に体が焼けるようでした。そうかと思うとおろろの大群がパッと消え、髪を振り乱し額から血を流した平家の怨霊たちが恨めしげに近づいてきます。そしておんどろ踊りを踊りながら覆いかぶさってくるのです。つぐみ先生は胸が押しつぶされ、息が止まりそうになってうなり出しました。そんなことが3日間も続いて、やっと熱が下がりました。
ひどくうなされてな、おんどろ踊りも盆でないと効き目がないのかの。
おしげばあさんの心配そうな顔が覗き込んでいました。熱が下がるとともに、みるみる首や手足が腫れ上がっていきました。この腫れは2週間も経たないと引かず、しかも噛まれたところは斑点となって1ヶ月も残るそうです。つぐみ先生はそれを聞くと憂鬱になっていきました。学校に出られるようになったのはおろろに噛まれてから6日目です。首の白い包帯が痛々しそうでした。手足の腫れは幾分引きましたが、かゆさは変わりません。かくたびに赤くツルツルに腫れ上がった皮膚に透き通ったリンパ液が糸を引きました。朝露で足をぐしょぐしょ濡らしながら分校へ近づいていきました。何気なくふーっと顔を上げると、校舎の陰からちらっと黒いものが見えました。高一だ。そう思った時、バラバラっと子供たちが駆けてきました。つぐみ先生も駆け出しました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、おろろのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。